Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。先週ね、株式会社18日のホーリーさんのお話を聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。こだわりたっぷりのねお話でした。今週も先週に続きまして、ホーリーさんのお話をお届けしたいと思います。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。さて、今週は先週に引き続きまして、株式会社18日宝力彩さんをゲストにお届けをしてまいります。そんなこともやっちゃうの、こんなこともやっちゃうのっていう驚きの連続の収録でした。どうぞ訪問した時の音源ゆっくりとお聞きください。はい、今週も先週に続きまして、東京都新宿区の四ツ谷からお話をお届けしたいと思います。お話を伺いますのは、株式会社18日代表取締役の宝力彩さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は南会津のね黒文字のお話を聞かせていただいたんですけども、はい、山の材を活用するということだけではない取り組みを南会津で今されてるんですよね。
はい、そうですね、さまざまなことをやっているんですけれども、はい、一つが畑を使いまして、はいはい、畑でハーブを育てています、はいはい。でやっぱり南会津の方はこうメインの産業が林業とあと農業なんですが、はい、なかなかこう農業が体力的に厳しくて、うん、活用されていないような畑とかも、はい、出てきているような状況なんですけれども、はい、そういうようなところで、はい、今私たちでハッカーを育てたりとかですね、はい、でハーブだと、まあ、お米だったりとかほどは手がかからないということで、はい、ちょっと畑やっぱり休ませてしまうと、うん、なかなかこう戻すのが大変ということで、そういった取り組みもさせていただいています、
はい、ついに植物を育てるところからやっちゃう。
そうですね、やっぱりただ、うん、地元の農家の方にも活躍していただいてっていうようなところがすごくこう大きいので、はい、皆さんでこう協力していただいて、はいはい、やっています。
いや、こう地域の人という資源をね、はい、こう、うまく巻き込んで、
はい、
やっぱりね、そこで働いてる方たちももうちょっとお米しんどいし畑田んぼいっかってなってたところを、ね、今までやってきた得意な農業でまた新たな仕事が入ってきて、
はい、
一緒にできるってなると、また信頼関係も深まっていくだろうし。
そうですね、
ね、で、はい、この18日としても質の確かなハーブを蒸留することができるわけだし、
はい、
我々ユーザーにしてみたら日本国内できちんと誰がどう作ったかが分かるものを使えるわけですから、
はいは
い、いいことしかないですね。
そうですね、うん、
いや、で、私もう一つ
この法力さんの取り組みですごいなと思ったのが成分分析の、
はい、
これね、分かるかな、アロマセラピーをやってる方なら多分分かる、この番組聞いてる方ほとんどアロマセラピーやってる方だと思うんですけど、あのガスクロマトグラフィーと、あとは液体の方もですよね、液体クロマトグラフィーの機械を自社で、はいはい、
そうなんです、導入をして成分分析、あの精油専門の成分分析をやっています、
はい、これはね、あの、なんだろう、日本産精油ってやっぱりコストがどうしても人件費とかがね、日本って他の、あの、なんていうんだろう、大きなプランテーションとかでハーブを育ててる国とかに比べるとやっぱりどうしても生産コストがかかってしまって、なかなか分析の費用まで出せないみたいな側面があったと思うんですけども、はい、これをやってしまった、
はい、そうなんです、
いや、もうすごいやってしまってることも集まる私もあれなんですけど、本当にすごいなと思って、はい、あの、なんだろう、かなり大規模に古くから精油を、ね、作っておられるところはそこまで、あの、当たり前のようにやっている、例えば食品添加物として出しているところとかはされているところも多いんですけども、なかなか、あの、こう新しく精油の製造を始めた、ここ5年10年ぐらいで始めたところで自社で成分分析まできちんとやってというところってたくさん取材してますけど少ないんですよね。少ないって方がないんですよね。大体どこか専門機関に、あの、サンプリングで何個か出して自分のところの精油の傾向を知るみたいな、
はい、
ところにとどまってたものを、こう機械持ってるってことは全部やってるってことですね。
そうですね、あの、もう必ずロットごとの分析をして、はい、うん、あとはその新しい精油を蒸留するときに、はい、例えば、あの、蒸留して30分の精油と1時間の精油と2時間の精油とっていうので、まあその香りだけだと、まあ皆さんこう嗅ぎ比べたりするんですけれども、あの、それをさらにこう成分で何が増えているのかとかっていうのをこう研究したりっていうのに使っています。
なるほど。でもそこが分かると蒸留時間をどれぐらいにすればどういう成分の入った精油ができるかとか、
はい、
温度管理だったりとかっていうところも、
そうですね、
こう、あの、きちんと、はい、予測しながら、ね、抽出していけるっていう作業がありますよね、
は
い、
そうですね。
もともとなんかそういう、あの、科学的なことをされてたんですか？
いや、全く理系のものではないので、
はい
はい、あの、これ、あの、香料会社 の方に監修をしていただきながら、うん、はい、あの、まあ、精油の専門というところで、うん、まあ、こう精油に特化した、はい、あの、分析方法を確立して、はいはい、やっています。
いやー、で、これ、あの、リーフレットに載ってるので多分言って大丈夫だから言っちゃいますけど、芳香蒸留水、
はい、
フローラルウォーターの成分分析をされてる、
はいはい、そうなんです。あの、多分芳香蒸留水は私も他社さんで探したんですけど、はい、なかったので、
はい、ないと思います、はい、私、あの、調香師さん、要は香水のゴリも含めてね、はい、調香師さんを育成する学校の方に、あの、お話をしてて、芳香蒸留水も成分が知りたいって言ったら笑い飛ばされましたもん。
そう、
ね、何言ってんのこの子みたいな。いや、それを当たり前のようにされてる。
そうなんです。やっぱり、あの、芳香蒸留水もすごくこう品質管理とか、うん、あの、今精油蒸留しているところって芳香水も使っているところが多いので、はい、うん、あとはその一番知りたいなと、まあ、自分が芳香蒸留水を使う立場で一番知りたいなと思ったのが、はい、うんうん、なんかこう香りが薄い気がするとか、うん、濃い気がするっていうか、うんうんうん、そのイメージではあるんですけれども、はい、数値で表すことができなかったの で、
そ、 うですよ、ね、
そこをこうしっかり出したいなと思っていて、はい、で、まあ、今やっている芳香蒸留水の分析では、はい、そのお水の中にどのくらい芳香成分が含まれているかっていうところまで分かるので、はい、濃いか薄いかっていうのがはっきり数字で見えるようになっています。
人の体感値で例えばパッと強く香るものが多いと、はい、濃いように感じるし、うん、割とどっしり重めの少し熱を超えないと上がってこないの香りだと薄く感じると思うんですけども、はい、
そうですね、
それが明確に数値で何パーセント、
そうですね、 出てるようになってます、
これ一般的なというか標準的なというか、はい、あの芳香蒸留水で、いわゆる芳香成分、もちろんあの精油成分もだし、水溶性の精油には含まれない成分もあると思うんですけど、
はい、
大体こう平均値で何パーセントぐらい入ってるんですか？
ですね、うん、あの物によって本当に違うんですけれども、うん、あの傾向だと、はい、あの私たち自分たちで蒸留しているものを分析することが多いので、はい、こう木の精油でいうと、うん、例えばヒノキとかにはかなり含まれていますね、
うんうん、
であと黒文字も割と多くあの、はい、成分が溶け込んでいるんですが、うん、黒文字の場合ですと、ですね、単位がもうパーセントよりも少なくなってしまうんですが、はいはい、大体ですね 500ppm から700ppm、うん、
はい、
で、1ppm っていうのが何パーセントだったかな、
はい、あの、なんか、
かなり少ない場合なんですよね、
はい
はい、
でもそれぐらいしか含まれてないのに、グラミジュウォーターってすっごい香りがするってことは、はい、やっぱり植物の持ってる芳香成分のエネルギーってすごい強いってことです
ね、そうですね、かなり、うん、あのはっきりやっぱり感じるので、は
い、面白いなと思って、そしてこのガスクロマトグラフィーは、まあ、精油成分、芳香成分を調べるものなんですけど、もう一つ導入されている液体クロマトグラフ、
はい、
これは、
はい、これはですね、はい、あのポリフェノールがどのくらい含まれているかですね、
はい、
あのでポリフェノールにもこういろいろあの細かいですか、ね、種類があるんですが、はい、そのポリフェノールのあの種類がそれぞれどのくらい含まれているかっていうのを調べるため の、はい、あの分析になります、
はい、
でこれは例えばあのお家で作っていただいたチンキだったりとか、
うんうん、
ハーブティーだったりですね、はい、それをこう分析してそうですね、ポリフェノールってこう割と体にいいような成分なので、はい、例えばまあハーブティーとかあのどういうようなものが含まれてますよっていうのをこう調べたり
ですね。もう深いですね、はい、いやいやいや、それでですよ、
はいは
い、さらに私今日感動したのが、
はい、
日本産のローズの精油、
はい、
作っちゃった。
そうなんです。あのまだ実験段階ではあるんですけど、はい、あの今アブソリュートですね、あの溶剤抽出も研究してまして、はい、それで溶剤抽出でローズ あのオイルを今作っています。
いや、日本で有機溶剤使って精油作ってる人いたんだみたいな、まあ、そこに作ってるんですかっていう、
はい、
でもそれもあのこういう成分分析をする装置を入れたからこそたどり着いた、はい、
そうですね、あの芳香蒸留水の分析の際に、まあ、前処理が必要になるんですが、はい、その前処理で使う機械で、
うん、
あのアブソリュートが作れるっていうのを、
はい
はい、あの教えてもらって、
はい、
でじゃあちょっとついでにやってみようかなと思って、
はいはい、やってみたらできる、あのね、すごいいい香りなんですよ。これ食用のバラを使ってるんですよね。
そうです、あの無農薬で作っている、
はい、
あのバラジャムにするためのバラを使って、
うん、はい
はい、あの作っています。
なんかね、蜜っぽいようなちょっと甘さがしっかりあって、
はい、そうですね、
華やかで、
はい、
なんかこうローズの精油って国によって香りいろいろですけども、日本で作られた日本人のためのバラだから多分すごくこうスッと入ってくるのかなって、なんか強すぎずでもしっかり香りはして、
そうですね、
で、そしてもう一つも言って大丈夫ですか？
大丈夫です。
桜、
はい、
桜ですね。私あの芳香蒸留水はやりましたけども、精油は作れないと聞いていたのに、目の前にソメイヨシノの精油が堀木さん、これ、
はい、あのこれもソメイヨシノの、はい、まあ、花びらから取ったアブソリュートですね、はい、
うん
うん、まあ、なかなか材料を集めるのが大変ではあるんですけれども、うん、どうしても私もちょっと桜の香りを抽出してみたくて、
はい
はい、今年の春川辺で拾ってきた桜でちょっと作ってみました、
はい、桜、
そうなんです、
社員総出で桜拾ったんですか？
そうなんです みんなで、そうなんです、あの、うん、お花見をしてる人に何してるのって言われながら拾ってきました。
いやー、でもなんかこう、あの、いろんな取り組みをね、
はい、
いろんな方がされていて、そこにこう、あの、共感する人が集まってくると、
はいはい、
それができるのが当たり前みたいな時代が来るのかなというふうに思っていて、
はい、
私本当に有機溶剤抽出法で精油を日本で作ってて、それを商業ベースに載せようとしている人がいることに、はい、今日もあのそこまでやってると思わずに来て、もうね、私ちょっとさっきからおかしなテンションになりかけてますけども、素晴らしい取り組みですし、その日本の古来種だけではなくて、
はい、
日本国内で育ってるもの、
はい、
で日本の農家さんたちがね、こう手塩にかけて育てたものが香りという形になって流通していくっていう、はい、その一つのまたね、切り口、
はい、
垂直蒸留法だけではない切り口になるのかなっていうふうにも、
そうですね、
思いますね、はい、これも南会津ですか、ローズ。
ローズは、うん、あの同じ福島ではあるんですけれども、はい、須賀川 の, あのバラ園さんから、はい、あの分けていただいたもので作っています。
なるほど、じゃあもう福島とは切っても切れない関係ですね。
そうですね。
でね、あの体験ツアーとかもされてるんですね。
そうです、ちょっともう今年だんだん寒くなってきてしまって、はい、うん、残りの回数も少ないんですが、
はい、
毎年雪がない時期ですね、山に入れる時期に月1回ぐらいですね、はい、お客様をお招きして、うん、はい、山の散策だったりとか、あと上流の体験ですね、はい、でせっかく、まあ、南会津来ていただくので、
はい、
それ以外にも、まあ、会津の美味しいものを食べていただいたり、うん、会津の美味しい野菜をこう収穫してもらったりっていうようなことをこう交えた体験ツアーもやっています。
いや、私これ行きます。
ぜひお待ちしてます。
来年春、
はい、
雪が溶けた頃に。
そうですね、
はい、またご成功だ持って、
はい、
はい、ね、いや、でもこれお値段もお安いですよね。
はい、
1泊で1万5000円。
そうなんです、もうかなり何ですかね、会津を楽しんでいただきたいっていうような気持ちがあるので、はい、夜は南会津の美味しい日本酒も、
はい、
こう皆さんに楽しんでいただいたりとか、はい、
これは、
はい、
上流体験ができて、
はい、
森の散策ができて、
はい、
観光名所も行けて、
はい、
地元のお料理も食べれて、
はい、
お野菜も収穫できて、
はい、
さらに黒文字のお土産もついて、
はい、
このお値段なんですか。
そうなんです。
なんかもうツアー会社の宣伝みたいになってきましたけどで1泊で1万5000円で、はい、2泊で2万5000円、2泊もできるんですね。
2泊もできます。2泊の場合は、はい、森の散策ではなくて、
はい、
ちょっともうちょっと本格的に、
はい、
上流普段しているような、
はい、
こう黒文字の採取だったりとかっていうのを体験していただこうと思っています。
素晴らしい。で、近場の方は日帰りでも行けちゃう。
はい、そうですね、上流体験と、うん、あと森の散策で、
ね、はい、
あとお昼ご飯がついて、日帰りでも楽しんでいただけます。
うわ、なんか大自然の中で満喫して、
はい、
帰りたくなくなりそうですけど、うん、これ
そうですね、もう会津来ると皆さんこう何もする気がしなくなっちゃう、
はい、
よく言われるんですけど
どんなところで育ったものをどんな方がどうやって作ってるかっていうのを、はい、私自身もいろんなところ見に行かせていただいてますけど、やっぱり見て使うのと、見て知って使うっていうのと、ただ香りだけをポンと切り取って使うのとでは全然違うので、
そうですね、やっぱりこうちょっと可愛さもひとしおというか、ね、やっぱりこう自分でこうこれからオイルができるんだっていうのを見るだけでもすごくこう楽しいというか、今後その精油を使う時の感覚がまた変わってくるかなと思います ね。
多分いろんな木を見たらその精油をね使った時にその情景がふわっと蘇って、
はい、
よりこう森林浴効果みたいなね形になるのかななんていうふうに思います、はい。これぜひぜひ皆さんね検索していただきたいんですけども、いろんな情報を見たいときはどのように検索をすればいいですか。
そうですね、ホームページを見ていただくか、
はいはい、
あとは会社のフェイスブックのページも、
はい、
ありますので 18日ですね、漢字で、
はい、
18日、
はい、
で検索をしていただくと出てきますので、ぜひご覧になってください。
はい、ではぜひ皆さん118日で検索をして、来年は一緒に南会津に行きましょう。はい、ということで本日は株式会社18日代表取締役の堀木さんにお話を聞かせていただきました。2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
Company 会社18日、堀木彩さんのこだわりたっぷりのお話いかがでしたでしょうか。堀木さん、改めましてお忙しい中お時間を割いていただきましてありがとうございました。ではここで一曲お届けしたいと思います。ナオト・インティライミ、ハロー、どうぞお聴きください。
強がってるけど本当は無理してるよね。抱えてるその荷物を軽くしてあげたいな。キラリラリ光溢れる未来に向かって君の涙も連れてこう。泣いたっていい、また伝えたい。どんな言葉よりも強くこの想いを届け、今風に乗せて、これからの道で迷った時でもいつだって君は一人じゃない。この世界の中で君の笑顔見つけ出したから、悲しいこと辛いこと痛みって分け合えるかな。嬉しいこと笑ったことすぐに話してほしいな。歩むリズム呼吸合わせ明日に向かって、今日の壁も越えてこう。 Day by day 強くなれるから、君となら分かり合えるから、どんなことだってできるはず。 Hello, 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 hello、 この夜を越えて、さあ両手広げ手をつなぎ合おう。いつだって君のそばにいるよ。 I wanna be with you 今一緒にいて、君がくれたもの、ずっと抱きしめていたい。大切にするよ、壊さないように。うまく言えないけど君に伝えたい。どんな言葉よりも強くこの想いを届け、今風に乗せ、迷った時でもいつだって君は一人じゃない。この世界の中で君の笑顔を見つけ出したから、yeah, yeah, oh. Hello,
FM ギグ小山純子のラヘラジ。本当にね、精油を作るというだけでも大変なことなんですよね。私も実際やってみて分かるんですけども、質を安定させて作るというのは非常に大変というか骨の折れることなんですけども、それだけではなくて成分分析を自社の中でやる、そういう取り組みというのは日本産精油のこうエビデンスを確立させていくとか、薬効有効性っていうのを証明していく上で本当にね大切なことだと思いますし、それをなかなか一つのメーカーがやるというのは想像以上にいろいろな苦労を乗り越えてされていることだと思うんですけどもね、そこへの信念を感じました。そして先週ね、ちょっと私精油の抽出方法のお話をしたんですけども、水蒸気蒸留法以外の精油の抽出、もちろんこう薬剤を使った有機溶剤抽出法とか圧搾法の他にはマイクロ電子レンジのようなねマイクロを使った抽出方法とかいろいろ取り組みをされているところはあるんですが、そういう新しい方法にもチャレンジをして、日本国内ではお花から精油を作るのは無理だね、水蒸気蒸留法じゃ数が足りないもんねなんてずっと思ってたんですけども、有機溶剤抽出法を日本国内で確立させていくことでローズだったり濃厚蒸留水しか作れないと言われていた桜だったりのお花の精油も作れるというこの可能性、どんどんどんどん広がっていくのが楽しみです。私自身も関西の私の住む豊中からこの行ける距離の場所、里山の恵みを分けていただいて精油を作る、そんな機会にもたびたび触れているんですが、私だけではできない、水蒸気蒸留法では抽出することができない貴重な香りというのも宝力さんと協力をしながらだったら何かできるんじゃないかなと、そんな新しい展開ができるかもしれないなという可能性を感じまして、実は取材収録が終わった後にちょっとこういうのできたらいいですね、来年の春はなんていうお話もね2人でしていました。話に花が咲いて咲いて仕方がありませんでした。そしてね、南会津で開催されている森の中での香りの体験、森とアロマの体験ツアー、もともとその植物が育つ場所を見てみたい、山に行きたい、そこから切り出したもので蒸留しているものを見てみたいというところから始まったこのラジオでのアロマの生産者の紹介の企画ですから、南会津も必ず行きます。宿泊もできるそうなんですよね。日帰りプランと1泊2日のプランと2泊3日のプランがあるので、ね、短くても1泊して森を散策して南会津の町を堪能して、そして収穫体験して精油も見てみたいな、たっぷり満喫をして帰ってきたいなというふうに思っています。行くときはもしかすると一緒に行きたい人いませんかなんて声をかけさせていただくかもしれませんので、精油作るところ見てみたいとか、ちょっと関西からは一人ではなかなかね行けないようなところもツアーだったら行ってみたいなんていう方がいらっしゃいましたら、ぜひご一緒させてください。またラジオを通して Facebook やホームページを通してこういうことやりますよっていうのはご案内をしていきますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。これからもいろんなところ行きますよ。北海道と沖縄にね近いうちに行きたいなと思っています。生産者の皆さん待っていてください。そして取材をお願いしたときはぜひどうぞと言っていただけると嬉しいです。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。Still got a lot of fire left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, I say I'm in too deep. In too deep. It's been 2 years, I miss my home. It doesn't feel